南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬もう、あえて傲慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の、56ページのですね、56ページの、最初の如説修行書、如説修行書から、後ろから2行目の見法宝章まで、ですね、一緒に読みます。はい、如説修行書にのたまわく所詮仏法語修行線には人の言葉を用いうべからず、ただ仰いで仏の禁言を守るべきなり、東大義生にのたまわく肖像2000年の国王大臣よりも末法の否認は尊貴なり、寿命法華門道生にのたまわくすべからく心いつにして南無法蓮華経と我も唱え、他をも進めんのみこそ根性人会の思い出なるべき、立正安国論にのたまわく創用機微に伏して万里を渡り、碧羅小島にかかって先人を述ぶ、見法宝章にのたまわくそれ仏法を広めんと思わん者は必ず語義を損して消防を広むべし、語義とは一には今日、二には期、三には時、四には国、五には仏法ルフの戦後なり、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。だいぶですね、だいぶっていうよりも、なんかここもう2、3日後にものすごい寒さが、やってくるということなんですけども、十分ですね、風邪をひかないように、気をつけて、いただきたいというふうに思います。さて、今読んだところの御所ですね、全部が短い御所なんですけど、短いんですけども、もう一つ一つが大事なその御所なんですけども、全部まとめて話をするというような内容 の軽いもんじゃないんですけども、この本のページの関係でですね、一つずつお話ししていきたいというふうに思います。 一番最初に読んだところの如説修行書ですね、所詮仏法を修行せんには人の言葉を用うべからず、ただ仰いで仏の禁言を守るべきなりと言うんですね。今統一教会の話題が随分このニュースなんかでされていますけども、ああいう新興宗教の教祖様っていうのは全部人の言葉ですよね。こういうふうに教祖様がこういうふうに言われたということをこのみんなが信用して、やってるわけですけれども、経典にこういうふうに書いてあるんだというこのその一番のこのお手本になるその原点というのはそのないわけですよね。だから教祖様がある時ですね、急に雷が打たれたように悟りを開いて、それでこういう教えを解き出したということで、みんなこの洗脳されて、そのマインドコントロールされていってしまうということですよね。だから大聖人様は私たちが末法のご本仏というふうに言いますけども、大聖人の原点は全てこの法華経にこのあるんだと、法華経にそのこのようにその書かれているんだということですよね。そして、法華経を信仰しているこのお坊さんの中にも、法華経のここはこうやって解釈するんだというふうにこの間違った解釈をしている人間がいるけれども、大聖人様は法華経の解釈を法華経によって証明して、その解釈はこうこうこういうふうにして間違っているんだということをその破釈して、法華経の原点の法華経を解釈するのも法華経の教えの辻褄に合っていなければ、それは信ずるべきではないというふうにこの示されているわけなんですね。だから南無阿弥陀仏の阿弥陀如来の法然や親鸞もこの阿弥陀経ということを中心にしてこの南無阿弥陀仏の教えを説いているんですけれども、この南無阿弥陀仏の教えの中には我々が仏になるということを説いている教えはないんだと、阿弥陀如来が救ってくれて極楽にこの行くことができるということまでは書いてあるけれども、極楽に行くということが仏になるということではことであるということは書かれていないということなんですね。だから南無阿弥陀仏の教えというものを信じて成仏できるというふうに思い込んでこのいるけれども、それは成仏することはできない教えなんだということをこの大聖人様はこの示されているわけなんですね。でこれを要するに衛法不衛任ということですよね。法によって任によらざれと、法によって法によって任によらざれと、衛法不衛任ということですよね。衛法不衛任と、私たちの信仰はどこまでも衛法不衛任でなきゃいけないということですね。衛法不衛任と、そのことを所詮仏法を修行せんには人の言葉を用うべからず、ただ仰いで仏の禁言を守るべきなりというふうに示されているわけですね。でその次の東大義章、肖像に専念の国王大臣よりも末法の否認は尊貴なりとですね。まあ、今否認というふうに言うとこのブラック問題とかそういうことがあって、この言っちゃいけない、その言葉なんですけれども、人間の姿をしていても人間として扱ってもらえないような、そういうこの身分というものがこのずっとこの日本のですね、この国に、ちょうど、まあ、この天皇の勢力がこの朝鮮から渡ってきて、そしてその日本の国をこの占領する、そういうその歴史が始まった時点において、天皇に逆らうものをこの否認 というふうにそのこのブラック問題というものが起きてきたわけなんですね。でそれまではその日本にはそういうようなこのブラック問題というものは一切そのなかったわけなんですよね。だけどもそういうその勢力というものがあるとその勢力に味方するものと敵となるものというふうな感じでその分けられて、そしてそこに人間の姿をしているけれどもその人間扱いをしない家畜扱いをするようなそういう身分制度というものがそこにその生まれてきてしまったということなんですね。ですから平安時代も大聖人の鎌倉時代にもそういう死人扱いをされる人たちがそのごく普通にこの生活していたということなんですね。でそのことに対して大聖人様はお釈迦さんの後の聖宝時代千年、増宝時代千年の2000年の時代のその大きな国の国王や大臣よりもですね、この末法におけるところのこの人間扱いされていない非人であったとしても南明法蓮華経の法を信ずる者の方が尊いということをおっしゃってるんですね。他の御所にも天台の座主よりも南明法蓮華経と唱うる末法の雷神、雷神というのは、ハンセン氏病、雷病というふうに昔からこの日本では言われてますけれども、ハンセン氏病のこの目や鼻や口が溶けたようにその変形してしまう、そういうその病原菌というものがこの雷病、ハンセン氏病としてこのあるんですけれども、そのそういうその姿をが異なった形になる異形のこの病気の人間の方、人間であっても南明法蓮華経の方を信ずる人間の方がどれだけその国の王様であってもそのものよりもこのその命は優れるということをこの大聖人はこのおっしゃってるわけなんですね。で、皆さん方も創価学会の時代によく聞かされたと思うんですけども、この色が黒い人間はこの成仏しそのできないんだと、成仏する人間は色が白いんだというふうに言われてですね、じゃあ黒人と白人のこの差別があっても当たり前じゃないかというふうにその考える考え方があったりします。で法華経の中にも平気でですね、この方便の教えとして法華経の中にもですね、今言ったところの雷病の人、それから貧がらめの人ですね、この左右の目つきが違う人、それから体が臭い人、それから出来物ができてそのこの膿がしょっちゅう出てるような人、それから醜い人ですね。でそういうものはみんなその過去世の方々の罪によってそういう姿になってるんだということをですね、法華経の中でさえも平気で説かれてますですね。だけどそうやって考えたらですね、お釈迦さんインド人ですから、お釈迦さん黒いですよね。お釈迦さんが白いはずがないんです。インド人ですから。じゃあお釈迦さんも要するに方々の罪によってその色が黒いんですかということになりますよね。だけど今その大聖人のその時代はそのインド人が黒いんだということは知らなかったと思うんですよね。その情報は伝わってきませんから。だからお釈迦さんの仏像はみんな金ピカで、みんなその肌の色は真っ白だというふうに思い込んでそのみんないたわけですよね。だけど実際にはお釈迦さんはインド人ですから、その真っ黒系の黒人とは違うかも分からないんですけども、その色が黒いということになりますよね。じゃあ今の時代においてがんであるとか脳梗塞であるとか心筋梗塞であるとか 今で言えばコロナであるとか、じゃあそういう人たちはどういう方法を犯したんですかと、目に見えないそういう目に見えてそのこの普通の人より変わってるっていうことに関しては、これは方法の罪によってこうなったんだということが法華経にまで書いてあるけれども、だけどもじゃあ目に見えない病気っていうのはじゃあどういう罪でそうなったんですかというふうに考えたときに、経典に書いていませんから、経典が書かれたときにはがんだとか心筋梗塞は分かりませんから、書いてませんよね、書いてません。だけど法華経に書いてあっても、これ方便の教えです、方便の教え。だから悪いことをするとこのなんていうんですかね、その舌を抜かれるよとか、そういうのと同じ方便の教えっていうものが法華経の中に書いてある。法華経の真髄、法華経の本当に説かれているのは、今読んだところの肖像に専念の国王大臣よりも末法の否認は損機なりと、どんなにその人から虐げられるような人間であっても国王より優れるっていうことが書かれてある法華経の教えっていうものの方が、要するにこの醜い人は方々の罪によって醜く生まれたんだというようなことが書いてある方便の教えっていうものを全部その消し去ってしまうということなんですね。だから白い詐欺の方が黒いカラスよりもこの仏に近いんだということまで、この法華経や大聖には方便の教えとしてこの御書の中に書いてありますけれども、そんなことはないですよね、そんなことはないです。例えばアフリカの人たちがその黒人っていうか肌が黒いと、でそれは要するに日差しの強いそういう地域に住んでる人たちは、先祖代々そのメラニン色素がどんどんどんどん皮膚にこの溜められていって、そして生まれた時からその肌が黒い人間でなければその地域に生きていくっていうことはできないので、その黒人になってるわけですよね。だから人間としては進化してるわけです。その地域で生きるためにはそういう肌を持たなかったら生きていけないと、白人だったら生きていけないわけですよね。皮膚が炎症を起こして生きていく、生活していくことができないわけです。だけど何百年ってわたって先祖代々のその血というものがずっと積もり積もっていって、その黒人になっているということは、人間がその地域に適応して進化してそうなっていると、方々の罪でも何でもないということなんです。見た目がおかしいから、おかしいというふうにされる、おかしいと感じる人間が差別をするという人間の愚かさ、差別する人間の方が愚かで、要するにその下品なんだということがこの言えるわけなんですよね。だから大聖人様は、どんなに雷病の人間であっても、天台宗の一番偉い坊さんよりもその人の方が優れるんだということこそが本当の法華経の教えということが言えるわけなんですね。だから私たちは生まれついて体が不自由で生まれてきたから、あれは方々の罪でこうなったんだとか、ああなったんだとか、分かっていない人間が分かったようなことを言ってその人たちを見下げるということは、これは絶対にあっちゃならないことなんだと。そういう人たちでも南無法蓮華経の法を信じ保って、この成仏を願うということ、生まれてきてよかったな、生きてきてよかったなというふうに思える教えが南無法蓮華経の教えじゃなきゃいけないということなんですね。その次、すべからく心をいつにして南無法蓮華経と我も唱え、他をも進めんのみこそ根性忍戒の思いでなるべしとですね。日蓮大聖人の教えは、事業桁にわたりて南無法蓮華経と、 自分がやって、あ、これは正しいな、これは大切だなと思うことを人にも勧めるということが大事なんだと。これ大切だから人に教えないで自分だけでやっとこうと言うんじゃなくてですね、その人がやるかやんないかはともかく、起こるかも分かんない、だけどもこの南無法蓮華経の法は全ての命に仏の命が備わっているという教えだから、この教えは大切にした方がいいよ、やった方がいいよというふうにこの伝えるということ、そのことがこの大切なんだとですね。自分だけやってればいいと、人に言って人が怒るんだったら、反対されるんだったら、自分気分が悪くなるんだったら言わない方がいいと言うんじゃなくて、そのことを伝えるということが、要するにこの仏の命っていうものに触れて、南無法蓮華経のこの縁に触れて、必ずその縁によって成仏を遂げることができるということを、私たちが先に信仰した私たちがそのことを実行していかなきゃいけないということなんですね。立正安国論、創用機微に伏して万里を渡り、碧羅小塔にかかって先人を述ぶとですね。馬とか牛を飼ってるところにはね、もう今の私たちの生活からすれば、あの銀梅なんて、銀梅っていうけど銀色じゃなくて、あのなんかあの玉虫色の銀、あのちょっと緑がかったあの色をしてますよね。ハエだから綺麗だって言ったらちょっとあの嫌がられるかもわからないですけど、綺麗な色ですよね、銀梅ってね。でなんであのああいうところだけ銀梅がいるのかね。あの家のハエと違うその大きなハエがこの飛んでますよね。私たちが子供の時にはよく見たけども、最近は銀梅なんか見たことないですよね。家のハエもなんかハエが飛んでるとなんかちょっと珍しいなと思う時があったりしますからね。だから昔はハエが多かったですよね。家の天井からあのハエ取りのリボンがぶら下がってるとこいっぱいありましたよね。お店屋さんなんかあのベタベタのリボンが何本もあのぶら下がってる店がいっぱいありましたよね。あの魚屋さんとかそういうところね。今じゃもう衛生管理がどうだとかこうだとか言ってすぐなんか法律で罰せられるかもわかんないんですけども、昔はあんなのことを平気でやってましたよね。どうなっちゃったんですかね。もうあんなもんで、ほいでまあいくら銀梅が大きいって言ってもですね、この千里の距離を移動するということは当然できないわけですよね。だけど千里を走るという馬の尻尾にこのしがみついていればですね、この千里飛べないそのハエがですね、その千里先にその移動することができるということなんですよね。だから私たち一人一人の人間というものはもう本当にその限られた力しか持ってないということですよね。だけどもたくさんの人に支えてもらって、たくさんのいろんなその便利なその自動車であるとか電車であるとかバスであるとかですね、新幹線であるとか飛行機であるとか、そういうようなものを利用した時にはですね、その世界中に行くことができるわけですよね。だけども自分の力でじゃあ歩いて行けって言ったらそれは当然できないわけですよね。だからそういうふうに南無法蓮華経の法というものはですね、一人の人間ではできないことを要するにこの説いてるんだと。一人でできないことの一番は要するにこの成仏する、仏になるということ、自分自身の力で仏になることはできないんだと。南無法蓮華経の法の力によって私たちは初めて仏になることができるんだと。南無法蓮華経の法によって私たちの命に 南無妙法蓮華経の仏の命が備わっているということを初めて知ることができるんだということなんですね。だから僧侶を機微にして万里を渡り、碧羅小塔にかかって先陣を述ぶということは、松にかかっているツタがですね、この先陣の底までの谷までずっと松を支えにしてずっと伸びていくことができる。だけど鶴だけで伸びていくことはできないと。支えになる松があるから、要するに伸びていくことができるんだということなんですね。この松と、そしてこの千里を走るこの馬ですね、これが要するに南無妙法蓮華経のこの法なんだということなんです。人間はみんな生きてると、みんな自分に自信を持ってますよね。自分の考え方が一番だと、自分の考え方が一番正しいというふうに、みんな自分に自信を持ってる。あの人はおかしい、この人はおかしいっていうのは、みんな自分の物差しで判断をして、あの人はおかしいというふうに考えるわけですよね。だけど自分自身の、自分自身が正しいというふうに思っている自分自身が、一番自分自身が正しいという間違いを犯しているということなんですよね。だからいろんな人を見てですね、自分の考え方はどうだろうか、ああだろうかというふうに考えて、比較をして比べて、そして自分が今どこにいるのか、どこに立っているのか、自分の考え方がどっち側なのかということを、その比べてみる。そして一番に基準にしなければならないのは、南無妙法蓮華経の法ということを一番の中心に考えなければいけない。自分の命に仏の命が備わっていても、私たちは自分の命に仏の命が備わっているということを知ることができないと。そのことを南無妙法蓮華経の方は私たちに教えてくれているということなんですね。僧侶を機微に伏して万里を渡り、碧羅小塔にかかって先陣を述ぶとですね。その次、憲法防書、それ仏法を広めんと思わん者は、必ず語義を損して消防を広めし。語義とは、一には教、二には気、三には時、四には国、五には仏法律の戦後だりと、ね。この五つの、要するに、この要点が、この信仰というものをするときには、このどうしても通らなければならない、5つの大事なポイントがあるということですね。一番目は教えだと。さっき言ったように、南無阿弥陀仏の阿弥陀経であったり、南無大師円照金剛の大日経であったり、いろんな教えというものが法華経に、最後法華経に至るまでの教えというものの中に、たくさんの教えというものがあるけれども、一切至上平等成仏ということが説かれている教えは、南無妙法蓮華経の法華経しかないんだと。どの教えを私たちが信じて成仏を遂げることができるかどうかということは、一番にどの教えを信仰するか、どの教えを選ぶかということを一番に考えなきゃいけないと。だから一番は教えだということですね。二には気、気根ということですね。いきなり南無妙法蓮華経というふうに言われても、南無妙法蓮華経を理解するということができませんから、時間をかけてじっくり南無妙法蓮華経の教えがどういう教えかということを学んで、そして南無妙法蓮華経の教えというものがどういうものなのかということを知る自分の知恵というものを自分が磨いていかなきゃいけないということですね。努力していかなきゃいけないということなんです。自分から法に、南無妙法蓮華経の方に近づく努力をしていかなきゃいけないと。向こうから近づいてくれませんからね。自分が近づいて、自分が理解することができる人間に、その自分をそのしていかなきゃいけないということですね。だから いきなり生まれたばっかりの子供が大学に入るってことはできませんから。ですから幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校、そして大学と、 いうふうに順番に行かなきゃいけないわけですね。順番に行く努力をしなかったら、要するに大学に行って大学で何かを学ぶということはできないわけですよね。アイウェイも知らない子供、アイウェイも知らないその人がいきなり大学に行ってさあ教えてくださいって言ってもそれは無理なわけですよね。だからそういうふうにその基本というものを自分で努力して高めていかなきゃいけない。3には時ですね。お釈迦さんが生きていた時代の在世と、それからお釈迦さんが亡くなってからの千年の消防時代、その次の増防時代、その次の末法、私たちは2000年、お釈迦さんが亡くなって2000年過ぎた末法というこの時代、そんなお釈迦さんなんていうのがいたんですかと、そんなお釈迦さんが説いた教えって本当ですか、これ本物ですか、嘘じゃないですかということを考える人間がほとんどの人間のこの世の中の末法という時代において一番大切なのはこの南無法蓮華経の法なんだと。南無法蓮華経の以前の教えというものはもう必要ないんだと。南無法蓮華経の教えというもののみが必要な時代が今お釈迦さんが亡くなって2000年以上過ぎたこの末法という時代のこの時というものを勘違いしないで進行していかなきゃいけないということですね。4には国ですね。国、さっき言ったように阿弥陀経とか大日経とかそういう教えは成仏できない教えなんですけれども、そういう間違った教えというものがずっと広がって、その経験を踏まえた上でこの南無法蓮華経の法というものにこの到達しているわけですよね。だから南無法蓮華経の法というものに縁をしているその国、その国にいなければ南無法蓮華経の法というものに出会うということができないわけですよね。で、南無法蓮華経以前の教えも全部 100% を無駄かというふうに言えば、私たちはそういういろんな回り道をしながら南無法蓮華経にたどり着いてこのいるわけですよね。あ、南無阿弥陀仏の時にはこういう教えっていうものに出会うことができなかった、だけど南無阿弥陀仏も経験しながら南無法蓮華経の法というものに出会えてよかったと。またこの日本という国に生まれたからこそこの南無法蓮華経に出会うことができたという、その国ということ、その生きている場所というものが非常にこの重要になってくるということですね。そして今言ったところの仏法ルフの戦後、先回りして言いましたけども、南無阿弥陀仏の教えも南無大師円照金剛の教えも禅宗の教えも、お釈迦さんの教えもですね、法華経以前の教えも、みんなそれぞれの教えというものがその階段のようにあって、そしてやっとこの南無法蓮華経の法というものにたどり着くことができたと。前の教えになかった教えがこの南無法蓮華経の法の中に説かれていると。いきなり生まれた時から南無法蓮華経の法に出会った人もいるかも分からないんですけども、だけども出会った後に、あの人は南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏の方がいいのかなっていうふうに、南無法蓮華経に生まれた時に南無法蓮華経に出会った後に迷う人も出てくるわけですよね。だから結局そのいろんな教えと比較対照しながら南無法蓮華経の教えっていうものがどういう教えなのかということを、この教えの前後というものを比較しながら、その私たちはこの南無法蓮華経の大切さ、南無法蓮華経の正しさというものをこの認識していかなければならないと。だから純粋培養で南無法蓮華経の教えだけこの習ってれば、じゃあ南無法蓮華経の教えっていうもの以外によそ見しないで済むかって言ったら、人間の差がっていうものはそうじゃないんですよね。 ずっと南無妙法蓮華経やってると、いや南無妙法蓮華経よりもいいものがあるんじゃないかなと、あっちのも良さそうだな、こっちの方も良さそうだなというふうに統一教会に行ったりオウム真理教に行ったりする人もいたりするわけです。だからそういう中で私たちは南無妙法蓮華経の法というものが正しい教えなんだということを、この自分が信仰の中心にしていくためには、南無妙法蓮華経の信仰をしていても努力していかなかったならば、その迷いというものに足元を救われて違うものの教えというものの方を信じてしまう人も出てくるということになりますよね。だから教、紀、時、国、教法ルフの前後ですね、この5つというものを常に自分の心に置いて、教えは何なのか、既婚は何なのか、時は何なのか、国は何なのか、仏法ルフの戦後は何なのかですね。さっき言った時に、時は末法だって言いますけど、私たち末法にいてもお釈迦さんを信じている人たちはお釈迦さんが生きていた時代と同じでいいじゃないかというふうに思ってお釈迦さんを信仰してるんです。だから今お釈迦さんを拝んでる人はお釈迦さんが生きていた時代に存在しているということなんです。末法ということを自覚して生きてないんですですね。だから私たちは末法ということを自覚して南無妙法蓮華経でなければならんという信仰をしていかなきゃいけないと。心が末法にあるのか、心が在世消防時代増防時代にあるのかっていう、心が置いてある時間が大事だということですよね。だから私たちは末法の主張であるということを自覚して、末法には南無妙法蓮華経だけがこの成仏を遂げる大切な教えなんだということの自覚を持って、この南無妙法蓮華経の信仰というものをしていかなきゃいけないということなんですね。また今読んだところも、五書自身は短いんですけども、大切な五書ですので、また関連してですね、疑問が生じた時にはですね、遠慮なしに、質問をして、いただきたいということをお願いして、本日のお話とさせていただきます。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。